三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト。今週のゲストは土佐市観光協会から事務局長の足立和代さんと職員の高石里美さんのお二人です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、土佐市観光協会の発足は足立局長いつでしたか？
はい、今年の8月15日でございます。
ということで4ヶ月が発足から間もなく経とうというところなんですが、
はい、
考えてみるとそれまでなかったんですか？
そうなんです。高知県は市が11あるんですけれども、その中のもう最後の立ち上げとなってます。
意外ですね。
はい、
満を持しての発足。
そうですね、はい、
ね、ということは高橋さん、やはり、はい、その土佐市の観光協会立ち上げようというような熱意もひしひしと受けての発足だと感じませんか？
そうですね、やはり皆さんからも市民の方からも立ち上げてほしいっていうお言葉もたくさんいただいてたので、やはり機運がどんどん高まってきた中での今回なのかなと思ってます。
はい、では改めてその発足の経緯や概要についてなんですけれども、はい、足立局長教えてください。
はい、数年前からその観光協会を立ち上げないといけないっていうお話はあったみたいなんですけれども、なかなかそれが実現まで至らず、やっとその8月に一般社団法人土佐市観光協会として立ち上がりまして、そこから職員の募集が始まりまして、で今の現在の4名のスタッフが揃って、で実際に事務所が稼働し始めましたのは、10月の1日からとなってます。
あ、そうなんですね、はい、では稼働し始めてからは2ヶ月、
2ヶ月ちょっとという感じですね。
現在4人体制ということですけれども、はい、足立局長と職員の高石、
はい、
里美さん、女性ではなくて、はい、里美くんなんですよね。
そうです、
はい、郷ひろみの郷で里美さんと、はい、あとお二人は、
はい、あと野瀬という女性の正職員と、それから沢本という一番若手の女の子がおります。
機運が高まってということでしたけれども、観光協会ができるとやはり地域にとってはもたらすメリットというものも考えられるわけですよね。
そうですね、やはり今までその土佐市ってすごく私もこう仕事をしてみて感じるんですけれども、本当に仁淀川、川の魅力と、あと海、宇佐とかの海と、そして山の魅力、パラグライダーをやったりですね、はい、そういう魅力がありますので、売り出せるものはたくさんあると思うんですけれども、それがこう残念ながらあまり発信をされてなくて、はい、逆に言うと今からそのやりがいはあるのかなというところで、でその情報発信をしていくことによって今まで知られてなかったものを地元の人含め知っていただいて、でお客様に来ていただくというような形で、メリットはもういろいろあるかなと思ってます。
観光コンテンツの整備、はい、発信ということですよね。
はい、はい、そうです。それに加えて、先ほど紹介しましたうちの今一緒に来ている高石と野瀬が、実はその土佐市の中で4年ほど観光の仕事をやっておりまして、
はい
はい、それが所属が土佐市であったり商工会であったりだったんですけれども、それがこうみんなが一緒になって仕事ができる場ができましたので、うんうん、さらに強化ができるのかなと思ってます。
観光に精通している人材がいたということも、はい、今回の土佐市観光協会発足へつながったと、
はい、もちろんそうです
いうことなんですね。高橋さん、
はい、
より能力を発揮できる場を与えられた今の気持ちはどうですか？
そうですね、はい、すごくありがたいですし、やっぱりそういう期待といいますか、皆さんの思いをですねちゃんと発揮できるような形にちょっと持っていきたいなと思って、うん、はい、気合が入っているといいますか、
はい
はい、
では具体的にその仕事内容、業務内容についてなんですけれども、はい、観光協会というのはどういうことを日々行っているんでしょうか？
もちろん観光事業全般なんですけれども、もう少し詳しく言うと、例えばいい観光の素材が その海であったりありますので、それを旅行に来たお客様に体験をしていただくと。でそういうツアーの発掘ですとか、観光商品のを作っていく、あとそのガイド の指導ですとか、もちろん高石ガイドができるんですけれども、
はい
はい、得意分野はガイドですね。
そうなんですか。
とても恥ずかしいですが、以前にですね、土佐市の塚地坂っていうところが、お遍路道があるんですけれども、そこが国の史跡に2年前2016年に認定をされまして、それをきっかけにですね、ガイドを作ろうということになりまして、私をはじめとしてガイドグループを立ち上げて今ご案内をさせていただいています。
ちょっと触りはどんな感じですか？
そうですね、例えば磨崖仏っていう、高知県では3市町村にしかない岩に掘った仏さんがいらっしゃるんですけども、そういうところでちょっとご案内をさせていただいて、磨崖仏とは言うんですけれども、磨崖物みたいな、偽物とは違うんですよ、実はその岩に張った仏様で、土佐市ならではの可愛い仏様が描かれてますといったところを実物を見ながらご紹介してます。
これがもう小学生とか講師でも学校に行ったりするんですけれども、すごく良かった先生のお話がっていう好評をいただいております。
土佐市の皆さんお褒め上手で
なんとなく分かります。受ける印象が非常にソフトですよね。
そうなんです。
う
ち女性3人と高市逆行為一転なんですけれども一番ソフトタッチなので
そうなんですね。その土佐市と言いますと、はい、仁淀川流域で言いますと、
はい、
下流域。
あ、そうです。ちょっと、
ですよね。
下流なんですね。
はい。仁淀川の河口、はい。世界的にも有名なサーフポイントでもあります、
はいはいはい。そうなんです。
からね。
はい。
まあ、そこを中心とした、一帯ですけれども、仁淀ブルー観光協議会の中には、
入っております。
入って。
はい。はい。まあ、10月から稼働してますので、一応、協議会の方に承認していただくようにもお出ししてます。
協議会としても、はい、これでようやく揃った的な。
多分そうだと思います。
なるほど。局長としてはどんなお仕事してるんですか？
私はですね、もちろん高石くんの指導もありますけれども、はい。今ちょっとやらないといけないことがたくさんありまして、それをこう分担分けをしてるんですけれども、まあ、もちろん会員さんの勧誘といいますか、ご支援いただくようなお願いの営業ですとか、あとはホームページ、パンフレットの作成、観光素材の構築ですとか、もう全般を、はい。ホームページの中では、食べるですとか、見るとか、お土産を買うとか、いうカテゴリーを作るんですけれども、その中にもちろん会員様のお店であったりとか、ご紹介するのと、あとはそのイベントの出店なんかもあるんですけれども、そのイベント出店に会員様にお声掛けをして、何か販売に一緒に行きませんかですとか、そういったこともあります。あと、パンフレットを作成するときも、お声掛けはもちろん会員様優先にさせていただいたりですとか、はい、
観光客の皆さんにとっては本当に心強い土佐市観光協会の発足だと思うんですよね。そのホームページを見ればね、はい、一目瞭然でいろんな情報を得ることができますのでね、はいはい、今SNS 等で地域の魅力を発信するケースが増えているので、はい、そこのあたりも力を入れていきたいところですね。
そうですね。なのでうちのホームページが開設するのが3月ぐらいになるかと思う。
来年の、
はい、はい。そうなんです。なんですけれども、それだけではなくて高知県の高知県サイトですとか取り上げていただけるようにちょっと今頑張って素材を集めております。